バンクーバーのエンジニアへようこそ。このポッドキャストは日本時間で毎週火曜日に更新される北米圏のテク業界やキャリア、ライフスタイルなどについてお届けしている番組です。番組をお届けするのはサンフランシスコのスタートアップで CTO を務めるユウヤと、エンジニアの海外進出をサポートする企業フロック代表のセナでお送りしております。
はい、じゃあ始めます。今日はですね、はい、特別企画というか、しばらく話してなかったなっていう人と話したいなっていう企画なんですけども
。何そのなんか懐かしみを感じようの回なの今日って。
いやでも、名前言っちゃうと、浩平さんってよくこのポッドキャストに出てくる名前なんですけども
。そうね。あれでしょ、前だってさ、年末イベントの時に統計取ったら、割と実は浩平さんが、我らのゲスト会やと確かトップ張ってるっていう。
そうなんですよね。最近そうなんかいろいろ個人的に忙しそうだったんで お誘いできなかったんですけども、
ね、間違いない。
は
い、
でバンクーバーのエンジニア、日本人エンジニアたちに、浩平さんって言ったら、はい、やっぱみんなもう憧れの、なんか
憧れの
浩平さんみたいな。
なるほど。
ちょっと持ち上げてすいませんけど、出にくいかもしれないけど今後みたいなね、とかで、あと K 君とかなんてもうね、浩平さんのことを神のように崇めていて
ね、え、何なんでしょうね、あの人ね。
K 君が一番働きたいと思う人は浩平って言ってたんで、
あと渡さんだね。
はい、渡さんもね。
違
う。渡さんもシニアの、元ユニティのシニアエンジニアで、今スタッフで、今、はい、シビックテック系の、スタートアップで働いてる渡さんという方も、やっぱ浩平さんには一目置いていて、なんか技術といえば浩平さんみたいな感じですごい言ってて、はい、本当にみんなからの評判がすこぶる高い。
素晴らしい。ちょっとどんどんどんどん出てこれなくなるから、ちょっとさっさと呼ぼう。はい、じゃあ今日浩平さんよろしくお願いします。
褒めて終わりみたいになっちゃいまし
たね。はい。はい。浩平です。よろしくお願いします。出づらい、今日。
出づらいなごめんなさいね。でも、そうよね。俺さ、正直浩平さんといえば、もうイコールゲーム一緒にやってる人やからさ、もうゲームの思い出しかないんだけれども。そう、でもね、渡さんにしろ、ケイさんにしろ、まあ、なんかやっぱり一緒に仕事したいだの、あの人はすごいだのみたいな話すると、大体浩平さん出てきて、ねえ、なんかもう。
ねえ、なんか、ありがたい鍵ですね、そう
言ってもらえて。ね、どういうブランディングをしたらって思うけど、まあやっぱりね、そのやっぱり技術に対するやっぱり取り組みだったりとか、この間もなんかあれでしょ、この間じゃないか、結構前ですかね、ホールダムっていう、あれは何になるんですか、OSS? ずっとやってて。
あれはもうちっちゃい、本当なんか、ライブラリのプロジェクトなんで、も
う、うんうん、
全然大したもんじゃないんですけど。
何だっけ、オッズの計算かなんかするときに、すぐできるよねみたいな、すごく高速のものを作りましたよっていう、そういうなんか OSS でしたっけ、あれって。
そうか、文脈的にはもともとモバイルアプリを作ってて、そういう。
うんうん、
で、アップストアとかにも出してるんですけど、
はいはい、
それがフラッターで書いてあって、
ポーカーですよね。
あ、そうです、そうです。テキサスホールデンポーカーっていう、いわゆるその、トランプゲームの、はい、出てくる、勝率計算の、計算みたいなのがあって、うんうん、結構、それが、重要なんですけど、
はい。
それの、それができるアプリを、昔作ってて、出してあって、うん、で、それを PWA で、はい、出し直したいなっていうのがあって、うん、その過程で、その中に入ってる、アルゴ、リズムだったりとか、なんかモデル周りとかをちょっときれいに しながら、タイプスクリプトにポートしたみたいな感じのライブラリなんですけど。
いや、素晴らしい。
じゃあ、そこだけでもいろいろ技術を聞きたいなっていうのが、
間違いない。
出てきちゃったけどね。
ああ、そうだよ、ね。全然大したことしてないんで。
あれですけど。一つは、もういいかな、そういう話しちゃって。
はい、
いいですか、ちょっと止めちゃうけど。
は
い、日本って、フラッターめっちゃ流行ってるじゃないですか。
流行ってんのか
な、なんかビュー、なんかフロントエンドはビューで、なんかアプリはフラッターで作るみたいな求人が結構多いみたいで、うん、
へ
え、なんかその辺、ダートじゃないですか、フラッターって、うんうんうん、ダートって言語ですよね。
で、
こっちって、リアクトでフロントエンド作って、リアクトネイティブでアプリ出すみたいな結構主流かな。で、なんかその、ウェブエンジニアとアプリエンジニアトランジションもできるし、みたいな感じだと思うんですけども、
うん、
そのフラッター、浩平さん、多分昔結構好きだみたいな話も言ってたと思うんですけども、
そうだよね。
その辺でなんか意見とか、なぜ日本で流行ってるとかありますか？
個人的にフラッターすごい好きで、ちょっと難しいんですけど、リアクトもフラッターも好きだけど、リアクトネイティブよりかはフラッターの方が好きくらいの感覚なんですね。
はい、
で、多分フラッターが日本で流行ってるのって、その、 多分 Vue.js とかもそうだと思うんですけど、
はい、
あの結構あのコミュニティでこう頑張ってる方が多いっていうのがすごい大きい要因なんじゃないかなと思ってて、
日本
もそうですけど、あのあそうですそうですその日本人コミュニティが結構まあ、その大きいので、単純にそのこう、まあ、エンジニアのパイとかも広げやすいし、まあ、ドキュメンテーションすごい頑張ってるじゃないですか。そのこう頑張ってこう、はいはい、多分なんて言うんだろう、こうトランスレートしたりとか多分してくれてる方がいっぱいいらっしゃるので、それで多分流行ってるっていうのが大きいんじゃないかな
と思います。ああ、じゃあ結構ビューとかと同じ文脈なのかもしれないですね。なんかビューが最初流行ったのも割とそのローカライズっていうか、ドキュメントが結構しっかりしてたみたいな、日本語でみ
たいなところもあった。ちょっと僕の理解はもしかしたら間違ってるかもしれないですけど、はい、そういうふうに僕は認識しているっていう感じです。なるほど。
いや面白いよね。実際さ、実はさ、ちょっと前かな、浩平さんに俺も実は相談してて、日本からフラッターエンジニアこっち来るんだけど、フラッターのやっぱ需要ってこっちどうなのかねって話をした時にね、やっぱりまあ浩平さんの意見としてっていうので、まあやっぱりこっちってね、どうしてもスタートアップだったりとか、わりかしまあちっちゃい規模からやっぱり開発してるとこも多いし、まあフラッターのエンジニアってしかもまあ特会引っかいがしにくいと、 API の透明性は高いかもしれないし、トップ層から好かれるかもしれないけど、じゃあその人抜けた後に次じゃあ交換しようとするときにじゃあどうするのっていうのにやっぱなりやすいから、やっぱりトップの人とかね、 CEO とかがフラッター好きとかって話はない限りはちょっとまあ技術採用はされにくいよねみたいな話はあったんですよ。だから俺は結構ね、そのフラッターダートのエンジニアさんでこっち来るよっていうときに、やっぱりまあフラッター実際開発してる人がそういう風なコメントもしてるから、まあちょっと技術選定に関してはこっちの就活を前提にすると考えないとねとは思ってたんだけど、日本はじゃあ割と俺流行ってること実は知らなくて、そのドキュメントがやっぱりしっかりしてる、言ってしまうとね、レールズなんかもそうかなって思うけど、やっぱりコミュニティとドキュメンテーションとその翻訳のスピードと技術の浸透っていう部分が、やっぱコミュニティからの浸透がすごくしっかりしてるからフラッターは流行っていて、こっちじゃ流行ってないと思っていいのかな。
そうですね、ちょっと僕の理解ですけど、これも、うんうん、正確な言い方としてはおそらく日本でも、まあ、リアクトネイティブも流行っていて、多分リアクトネイティブの方がどちらかというと大きいパイを持ってるとは思うんですけど、
うん、
バンクーバーの現状 と比べるとフラッターめっちゃ流行ってるっていうような感覚で、うん、バンクーバーって結構フラッター本当に死んでるくらいの感覚なので、
なるほど。
例えばこうざっくり、まあ、何パーセント対何パーセントみたいな数字が出した時に、
うんうんうん、
例えばバンクーバーは、まあ、リアクトネイティブ 98% 対フラッター2% みたいな感じだけど、ね、日本だと多分リアクトネイティブどんぐらいだろう、 70% か 60% 対フラッター 40% 30% みたいな肌感なのかなって認識してます。
そういうことか。そうよね、だって浩平さんも確かさ、学校行ってた時の卒生みたいなやつ、あれも確かフラッターだよね。
あ、でも学校だとそういうまあ指定があったので、卒業制作みたいなのは確か普通にスイフトでやらされたような気がします。
ああ、そうなんだ。なるほどね。じゃああれは純粋たる OSS としてっていうことでやった
んです
ね。
そうです。完全な趣味で。
予想。
ちなみにダートってサーバーサイドとか書けるんですか？ダートで。
書こうと思えば書けますけど、要はサーバーサイドやろうってなった時に多分まあ不足しているまあサードパーティー SDK とかがめちゃくちゃ多いのが気になると思うんですよね。例えばじゃあ、ね、OS0 組み込もうって思った時に、まあ Dart 用の SDK なんかないし、データドック入れたいってなっても、まあデータドックはもしかしたらあるかもしれないけど、くらいの感じなんですよ。だから。
自分で作らなあかんのか。
まあ、だしまあ、それってすごい大変じゃないですか。本当になんか、テストも全部自分で書かないといけないので、その SDK のためのテストっていうのを。
なるほどね。
ダートってどこが開発してるんですか？タイプスクリプトとかだと、まあちょっと言語じゃないけど、タイプスクリプトは、まあマイクロソフトが作ったりしてるじゃないですか。ダートも、
うん、ダートはだっけ？基本 Google ですね。
あ、Google か。
Google のチームがやってるはずです。
あ、そっか。じゃあなんかフロントエンドだと、Angular がダート化してもよかったんじゃないかみたいな世界線もあるかなと思うけど。
そうだし、文脈的には Angular って、いわゆるその AngularJS から Angular になるときに、もともとアンギュラーが、ダート互換の言語で書かれてて、ダートのアンギュラーもなんか自動生成してたとかだったと思うんですね。で、まあそのこう、アンギュラー JS からアンギュラーになるときに、 そこで、まあ、その、こう、枝分かれして、Angular は、まあ、その、こう、タイプスクリプトで書いていこうっていう感じでポートして、もともと、まあ、こう、Dart 用の Angular も吐き出してた方は、なんか Angular Dart みたいな感じで、今も一応あるんじゃないかなと。そんな感じだったと思います。
確かに。ね、ちなみにさ、ごめん、今更だけど、浩平さん、どんなところで働いてるのっていうコメントは俺の脳内でたくさん流れていてですね、ちょっと軽く浩平さんの
そう紹介すごいっていうだけしか言ってないもん、ね、
すごいあいつは愛さすぎだよっていう話をたくさんしてるけど、まあでも今みたいなね話やっぱりテックに対してのやっぱり調べ方だったりとかやっぱりアンテナの張り方っていうのに対しては俺も下さんもまあ渡るさん K さんみたいな人たちもすごく信頼してる方っていうのは前提に置いといて、今浩平さん一応働いてるところとかの話軽くだけしておくとね、久しぶりの登場やし、はいはいはい、あの本社はアメリカの会社さんですよね。
そうですね、 HQ がサンフランシスコにあって、
はい、
でまあざっくり言うとまあDX の会社ですね、そのだから、うんうん、いわゆるそのこう工業系とか医療系 の、はい、あの前線で働く人向けのまあいろんなツールをまあデジタリゼーションしているっていう感じの B2B の会社、
B2B の会社です
よ、はい、なるほど。
でそこのバンクーバー支社というのブランチかなで働き出して、シニアとして最初から働き出してて、今の何年目ですかね。
もう3年経ちましたね。3年半くらい今。
3年半か。
一つの会社に3年半いるっていうの、本当それまで、
うん、
僕多分2年間同じ会社にいたことがなかったので、
うん、そうなんだ。なん
か初めての
なんかね、ジョブホッパーのイメージっていうのがなんかわりかし俺はあったんだけれども
さ、まあまあそれは否めないですね。
こっちだとでもいいことやんね、むしろ、まあ、日本やとなんかうって思われるのか知らんけどさ、
まあでもどこでも、まあ、限度みたいなのあるんじゃないですかね、多分。
あ、まあ確かに確かに
分かんないですけど、
ね、他のジュニアでさ、こっちでキャリア始めた人って割とちょっと待遇ちょっと悪かったりみたいなとこあって、割と永住権取れたらすぐ転職したりとか、まあね、まあ、すぐ転職したりする人多いけど、なんかそんな3年もいるってことは割と何ですかね、待遇がいいっていうか、そのチームメンバーがいいとか、会社
環境とか
フィットしてるんですかね。
結構まあまあもちろんそのこう自分のなんかまあ転職めんどくさいみたいなの若干あるんですけど
なるほどなるほど、
まあ、一回落ち着きたいみたいな、
一回落ち着きたいですか。
まあ言い訳みたいになっちゃいますけど、結構その今まあそのこう会社でやれてることがまあ面白いので、
おお、
すげえ辞めたいみたいなモチベーションがないんですね。だから、
そういうこと
か。いいオポチュニティがあれば、オープンみたいなくらい、
うん、
まあ、みんなそうだと思うんですけど、
そうですね。確かに。
それくらいの感覚なので、結構そのまま、ずるずるずっと働いてるみたいなのもちょっとあるかもしれないです。
俺は結構そこちょっと深掘っていいって思ってんだけどさ、やっぱりその浩平さんが3年半ってね、ご自身でも言ってる通り結構長いこと働いてって、でなおかつやっぱりそのやっぱり技術に対しては自分のアンテナ自分なりやっぱり立ててる人じゃないですか、うん、ね、自分の好きな言語はこれで、ゲームフレームワークはこれで、 OSS もこういうことやってっていう、やっぱり今すごく向上心も高い人なんて俺は傍から見てて思うし、そういう人を捕まえておけるその会社の魅力っていうところは俺すごく知りたくて、なんかさ OSS ガンガンやってる印象も正直ないじゃないですか、浩平さんの会社がさ、
はいはいはい、
さ、まあ、やっぱり DX ってね、なんかやっぱりその DX だったりとか、その何工場のラインのなんか DX だったりとか、そういう話はちょっとちらっと耳にするけど、なんかがっつりそのテクノロジーに対してむちゃくちゃアンテナ立ててるのかどうかはちょっと旗目からは分からなくて、なんか浩平さんの言うところのそのいいなとか、あんまり動かなくても別にいいかなっていうのは、その給料とかチームメンバーとか、
うん、
なんか取り組んでるものとかいろいろあると思うけど、なんかトップ3上げるとすると何かなっていう、
ま
あ、
難しいですね。その順番をつけるのはちょっと難しいんですけど、
うんうん、
まあ、まずその大前提で給料が悪かったら、まあ、当然たぶんみんな離れちゃうと思うので、
そうそうそうね、
給料はまあ一応、まあ、一個大きい要素としてあると思ってて、
はい、
で二つ目は、おそらく、会社でこう、なんていうか、どういう経験できるかっていうのが、まあ、個人的には大きくて、今、その会社で、まあ、やれてるのが、こう、なんか、マイクロフロントエンドっていう、まあ、その、フロントエンドを、その、細分化して、こう、それぞれで、こう、まあ、こう、別で、管理、開発してって、まあ、個別でデプロイできるっていうような、まあ、構成なんですけど、
なるほど。
会社のフロントエンドが結構大きいので、
うん、
まあ、こうちっちゃくこう、まあ、分けていって、こう、まあ、小さくデプロイ したいよねみたいな、こう、
はいはいはい、
まあモチベーションがあって、
うんうん、
まあそのそういう経験ができてるっていうのがまあ一個大きいのかなと僕は思
って、
う
ん、へー、なるほどね。
でね、3つ目、多分そのこう働いてる人間だと思うんですけど、
うんうん、
それって多分その会社でまあこうその会社でどういう経験ができるかっていうところと結構多分リンクすると思うんですよね。
はい、
うんうん、だからまあ変な話、こうなんかこう同僚とのこうなんかカルチャー感がこう あんまりこうなんかこう合わないようだったら、多分会社でできることっていうのも結構多分コンサバティブなものになったりとかすると思うので、
そうね、
まあまあそういう意味では多分チームも結構僕は気に入ってるのかなっていうような感じですかね。
すごい会社だな、浩平さんをちゃんと捕まえておけるっていう。
いやでもさ、あの給料に関してなんだけど、はい、まあ、割とさ、やっぱこっちってさ1年とか2年で転職した方が結構な額上がるじゃん、 30% とか 40% とか上がる可能性もあるじゃん。
そうだよね。
で、なんかそれを求める人もいるじゃないですか、やっぱキャリアを作っていくみたいな人もいるし、だからで浩平さんはその会社の中でそのなんていうんですかね、昇給とかそういうのがそのぐらい起きていて満足してるのか、それとも別にそこはなんか今なんかそれその業界スタンダードから言ったら全然あの高いから別にそこは問題ないよみたいな感じなのか。
ああ、それでいうと後者ですね。多分 あの給与レンジってどっかでまあ頭打ちというかになると思ってて、まあもっと正確に言うと会社の規模と比例して変わるじゃないですか。だからまあ当然そのこう体力のある会社はまあいっぱい給料が出せるし、
うんうんね、
まあ零細企業とかだとそんなに出せないよっていうのが、うんはい、まあその当然あって、
はい、
なのでまあ頭打ちがどっかにあるなと思ってて、なのでその付近になると、うんうん、じゃあ転職して 30% 上がりましたっていうのでまあそんなに起こりにくいと思うんです、ね、だから、
うんうん
ね、僕が働いてる会社ってまあ中小企業なので、
うん、
当然じゃあこうアップルに行きましたってなったらまあ 30% とか上がるかもしれないですけど、
うんうん、
そこにはやっぱりそのこうその分のやっぱりそのこうデメリットとというかなというかあると思うので、うん、まあなんかこう責任が増えたりとか、まあ
はいはい、
あるいはそのこうまあそこで働いてこうまあなんか得られる経験っていうのも大企業のまあそれになってくるじゃないですか。
うん、
結構その
そう、ね、
会社内のなんていうんだろう、その会社内のそのこうことに結構そのこうなんかこうリンクしている経験というか、あんまりじゃあそこでじゃあ Next.js やるぞ、マイクロフロントエンドやるぞとかではなくて、
うんうん、
そのこう自分をこう会社目線で見たときにすごいこうあの小さい存在になるので、おそらくもっとこう、うんうん、なんていうんだろう、そのこううまい表現見つかんないですけど、まあ、結構そのこう自分が何かをなんかドリブンしたりとか、なんかたまたまこうなんかこうその面白いタスクとかプロジェクトに出会うみたいなのが減っていくと思うので、
なるほどね。まあなんか心地のいい責務範囲みたいなとこってあるよね、そういう意味で言ったら
バランスが
そうですね。
ね、まあ給与と。
そうあれでもあれだよね、それの話をおるわけじゃないけれども、浩平さんのブログ記事で俺は結構Amazon の受けてみましたの記事ね、結構見返すことが結構あって、
はいはいはい、
あそうか、浩平さん Amazon にも行こうとしたよねっていう、あの時のマインドからじゃあ今は割と変化もあるっていう感じなんですか。あの時ってそれこそ、ね、Amazon 受けてた理由は、まあ、何かちょっとわからないけれども、やっぱそれなりの年バリューもあるしっていうのもあったやろうし、そうで今スタートアップ落ち着いて今またそういう Amazon 受けようみたいに何や今のところなってないっていうことですもんね。だって
そうですね、その時はまあもちろんそのこう大企業で働いたことがなかったので働いてみたいっていうのも一個まあ、うんうん、モチベーションとしてあって、
はいはいはい、
あとはそのプラスそのそもそもまあ北米圏の会社で、まあ、こう働いたことがなかったので、
うんうん、
そういう意味でこう今の会社とかでもこうやっぱなんだろう学べてることっていっぱいあるしっていう感じで、うんうん、まあそういう意味でなんかこう満足ではないですけど、
はいはい、
なんか満たされてるところがあるのでっていうのが大きいのかなと。
なるほどね、すごくじゃあやっぱいい会社当たったんだね本当に。
うん、そうですね、それは多分運が良かったですね本当に。
いや素晴らしい素晴らしい。
友達の話とか聞いてると本当になんかこうなんだろうなんかまあ悪い会社とかも いるじゃないですか。
間違いない。
そういうのに出会わなかったが、めちゃくちゃ運がいいなとは。
大体誰のことか、なんか、なんとなくイメージついてしまう。あいつとあいつだろ、あいつでもだろ、きっとね。なるほど。いやー、素晴らしい。はい。というわけで、まあでも今日の、うん、あれ、
いい趣旨。あの自己紹介途中だったよね、すいませんね。ちょっと。
でもね、俺がそうそう、はい、ちょっと遮っちゃった。
僕が遮っちゃったかもしれない。はい。で、であれだよね、それで、なんだっけ、なんかアプリを作ってみたいな。PWA で作り直してみたいな話しましたよね。
あ、そうです。その、あの、元々の話で言うと、なんで、ホールデムっていうなんかライブラリを作って出たのか、みたいな話をすると、PWA がこう、ポートしたくて、はい、まあ、PWA は、まあ、まあ、基本、まあ、JavaScript、TypeScript で書くので、ポートしたっていう感じの文脈ですね。
うん、素晴らしい。そう、というわけで、まあ、浩平さんという人がどういう人か分かってもらえたところで、ちょっと話を元に戻したいなっていうふうには思うんですが、もともとね、なんか大下さんが今日浩平さん呼んでもらった時の話をちょっとしていいんだったら、やっぱりまあ技術の動向だったりとか、まあ、やっぱり変化が常にある業界かなっていうふうには思うので、特にさ、浩平さんってやっぱり今3年以上、まあ、一つのやっぱり会社、一つの チームじゃないか、一つの会社でやっぱり今やっているっていう部分もあって、その変化って感じやすい人なのかなっていうふうにやっぱ思っていて、うん、そう、まあどうですかね、実際その、まあ、浩平さんが3年前入った時と比べて、やっぱりバンクーバーっていう、まあ、フィールドを1個の、まあ、地域の中で1つの会社でっていうので活動してきて、やっぱ技術的に求められてる範囲、フィールドは変わってきたなとか、まあ、最近だと、まあ、目新しい部分だったら AI のやっぱり登場やったり、チャット GPT がとかっていうに対しては、会社によってはね、まあ、どんどん導入っていうのもあれば、いやいや、そんなにも任せられっかとかもやっぱり聞くしっていうね、話とか、まあ、いろんな変化あるかなっていうふうには思うんですけど、まあ、浩平さん的にちょっとこういうところはだいぶ3年前とか比べて変わったなとかっていう、なんか感想レベルでもいいんですが、聞けたら嬉しいなっていう話なんですが、なんかありますか？
そうですね、ちょっと、うん、僕はその質問に答えるのにあんまりいい人間じゃないんですけど、
そうな
んだ。っていうのを、まあ、その、こう、うちの会社って言って、まあ、こう、B2B で結構硬い、なんか、ビジネスをやってる会社なので、新しいものをガンガン取り入れようみたいな、まあ、少なくともあのプロダクトの目線ではあんまりないんですね。
なるほどね。そうかそうか。
もちろんそのこうチャット GPT とか、まあこう、うん、GitHub のあのコーパイロットとかを、うん、まあこう、まあその開発プロセスの中で取り入れようみたいなのはあっても、うん、はい、じゃあそのこうチャット GPT で、まあ、まあなんか生成 AI でこの辺うまくやるよみたいなのはやってないので、
うん、なるほどね。
そういうのはまあむしろ多分あのもっとこうステージの浅い多分、スタートアップ、本当にこうなんか、シードラウンドだったり、まあ、A だったり B だったりのところが多分、まあ、得意とするというか、こう、よくやる範囲だと思うので、そういう意味では、あんまり僕は、まあ、技術的なところの変化は、うちの会社だとそんなにないかもしれないです。
なるほどね。
じゃああれだね、あの、ざっくりと、あのその AI とか前あの Web3 話もちょっといろいろしたことはあるんですけども、
うん、
今回の AI の波みたいな、あの去年の11月ぐらいからチャット GPT が
出て
きて、
ね、
なんか本当に雑談でいいのね、雑談レベルでね、うん、小江さんでこの後どうなるかとか、なんかどういうふうになっていくんだろうみたいな、単純に一エンジニアとしてどう感じてるのかなっていうのは。
さあ、そうね、俺もちょっと聞いてみないよ。確かに AI がとかエンジニアとかこの業界に対する影響とかっていうね、わりかしまあいろんな人の話聞いてきて、ある人はいやいやこれでなんかどうこうなるって思ってるうちは本当のソフトエンジニアじゃないねっていう人もいたしある人はいやもう業界ごと まるっきりひっくり返るよって話もあったし、もうみんな言ってることが違うから、
うん、
ちょっと公平パイセン
の、まあ、あくまでなんていう個人的な感想でいいので、はい、
かな。そうですね、はい、ちょっとあの前置きとして、あの僕そんなにこうキャッチアップめちゃくちゃしてるわけじゃないっていうのをちょっと、まあ、前置きに気にしたいんですけど、
はいはい、
Web3 とかあのスマートコントラクトとかの あの辺の領域と比べると、個人的にはなんかすごいあの自分の仕事とか技術にあの影響してくる範囲だなと結構感じるんです、なんですけど、
はい、
でもあのまだ結構過渡期よりも前ですよね、おそらく、うん、あの、
うん、なるほどね、
生成系そのこうその生成 AI で、あのこうなんていうの、こう生成 AI とあのめちゃくちゃ相性のいいビジネスにしかまだあの適用されてないじゃないですか、うん、そういうふうに感じてるんですね、うん、僕はその、
うん、
生成 AI を、どういうふうに生かすかというよりかは、生成 AI でできるビジネスをしようっていうのがまあ現状だと思ってて、これがもうその後もうちょっとなんかこうもうちょっと進んできてから多分僕はなんかこうなんかこういろいろ考えないといけないのかなっていうくらいの肌感なので、
なるほどね。
まだこう向こう 2,3 年とかはあんまり僕はその変化を感じてないというか、すごいなんかじゃあ自分のこう自分がこう時間を投資するこうなんかこうそのこう技術の範囲とかが変わったりとかっていうのは感じないっていう感じの回答で、はい、いいですか。
はい、まあでも大多数がそんなイメージじゃない、多分、ね、今のところやっぱりその生成 AI でプロダクト開発っていう風に手つけてる人たちはいるかもしれないけど、それが完成形としてこういうベネフィットとレベニューとこういう人たちに影響を与えましたっていうのは確かに俺もあんま知らなくて、まあ、強いて言うんだったらハリウッドのなんかあれくらい、まあ、あれを生成 AI って言っていいのかあれかもしれないけど、あのボイコットとかそんなレベルしかまだ聞いてないからね、だからやっぱりそういうのでまだ肌感感じにくいし、じゃあそれで具体的に自分がどう動こうかって予想しろって言うのが難しいよねっていう、そういうイメージだよね、うん、多分
まだ得意分野があって得意分野以外ではそんなに活用されないっていうなんかその感覚なので、なんか生成 AI ってあんまりちょっと詳しくないんですけど、あれですよね、だからその渡された文脈に対してこう次何が来るべきかっていうの
を
確率というか予測をしてこう出すっていうような感じだと認識しているので、そういう形でじゃあどういうビジネスに生かせるかっていうステージかなって思ってます。もっとなんか別の形のいわゆるそのこう AI みたいなのが出てきたら話がもっと変わってくると思うんですけど、もっとこ う,
そう、ね、
もうざっくり本当こうなんか素人的なことを言っちゃいますけど、本当にこうなんかこう、うん、コンピューターにじゃあこう思考回路ができました、もっとこうなんかこう、うん、もっとこう人間的なこう返しができるようになりましたとかってなったら、もっといろいろ変わってくるのかなっていうくらいの感じですね。
そうよね、生成 AI で今のところその例えば全体のリライアビリティだったりとか運用だったりとか、そこまで例えば今ケアしろって言われるとまあ無理じゃねって正直思っちゃうし、
うん、
それこそでもその辺の文脈だったら今だスタートアップっていう段階の大下さんの方がアンテナむしろ立ってんじゃないかなって思うけど、
うん、まあそうっすね、まあ、なんか僕らはまあ毎回言ってますけど、メインのビジネスではまだやりたくないなって思ってて、
はいはい、
多分それこそ小江さんが言ったみたいに成功してるとか、まあうまく入ってるところって、例えばノーションのなんかノーションのドキュメントをインプルーブしてくれる AI と か, なんかあれとかすごいいいなと思ったりとか、
あとメールの
そうそうそう、あとメールとかすごい合ってると思いますし、でもそれってメインじゃないですよね、彼らの機能。
そうね、
一部分でその LLM が使えるみたいなところはいいのかなと思ってるんで、まあ、僕らがやりたいとしてはそういう感じで、なんかその事業の一部で、まあ、例えばなんだろうな、グラフを作る、なんか SQL を書かなくちゃいけないみたいな、SQL を本当は書いてグラフを出さなくちゃいけないってところを、例えばその前に一つ自然言語を挟んで、自然言語から SQL にしてグラフを出すとか、なんかそういう B2B とかだとそういうのができそうかなみたいな。
どう
かそういうところかなとは思ってますけど、うん、まあ、でもなんか例えば僕もコーパイロットとかチャット GPT とかバリバリ使ってコード書いてて、うんうん、正直本当に簡単なコードだったらコーパイロットだったらタブを押してるだけでもう書けちゃうみたいな状態を感じていて、もしかしたら浩平さんの立場が今のそのアーキテクト的なところ、シニアだったりアーキテクトのところなので、なんかジュニアエンジニアだったらもしかしたらこの自分の職なくなるんじゃないかみたいな、こうなんか恐れとかあるのかなとか思うんですけど、そうやって浩平さんどう思いますか。
どうなんですかね、全くなくならないとは思わん、なくなるかなくならないかで言ったら減るとは思うんですけど、なくなるっていうふうにはちょっと思ってなくて、
うん、
なんかタブをしてるだけでまあできるとはいえ、それ以外に、うん、使ってるなんか時間っていうのめちゃくちゃ多いと思うんですよ、開発の中で、うん、そのコードを書いてる時間なんて僕個人だと本当仕事の本当に3分の1とかそんぐらいの話なので、結局なんかコード読んでるとか、うん、なんか仕様読んでるとか、 やっぱこう背景を確認してるとか、ミーティングしてるとか、そういう方が多いので、ここは多分、ジュニアでも一緒じゃないですか、そのまあ、どういうレベルであっても、みんなそうだと思うので。
うん、なるほど。じゃあ何かそのビジネス要件とかスペックとかをこう抽象化する部分は今後も変わらないかなっていうところで、まあ、僕らは結構その抽象化っていうところに時間を費やしてるからみたいなところもあるところですかね。
だし、あの本当にこうじゃ あの指示を与えられて実装をするだけっていう、まあ人間が仮にいたとしても、その人は多分引き続き多分必要だと思ってて、なんか、まあ、指示を本当に何て言うんだろう、そのこう生成 AI がこうなんかこう理解できるリュートまで落とし込んで指示なんて出さないじゃないですか、人間に対して。だからどっかでそれをなんかこう咀嚼する人間 が必要で、その咀嚼って多分ジュニアレベルのデベロッパーもやってるじゃないですか今って。だからまあジュニアレベルのデベロッパーがコーパイロットを叩くことはあっても、そのまあこう咀嚼して指示出して叩くっていう人間は引き続き多分必要だよねと思うので。
なるほどね。
まあ自我を持たない限りみたいなとこだよね。だから、
なんかまあ5人必要だったのが4人で良くなるレベルの話かなみたいな。
はい。なるほどね。あとはやっぱ本当得意不得意のフィールドだよね。さっき浩平さんも言ってたけど、それこそさ、リセッションになって一番最初にマニュアル QA 組が切られてさ、どんどんオートメーション化していってっていう部分で、まあそういうサービスもたくさん出ていったしってなったら、まあその人たちのマニュアル QA で今までコード叩いてた連中っていうのは多分まあ、また新しいスキルを得なくちゃいけないんだろうし、それを多分彼らは AI のせいで言うんだろうし、そう、まあみたいな、やっぱり得意不得意、なんか頭使って本当にコード書いて、本当にソフトウェアに落とし込もうとしてる人たちの仕事は、本当はまあまだなくなるってことはないのかなっていうイメージだよね、だっていう話だね。うん、
ちょっと減るかなくらいの肌感ですね、僕は。
なるほど。
じゃああれかな、ちょっとエディターが便利になるぐらいのこ
と。なんか、なるほどね。
なんかそういう、なんていうの、それを、だから Google が使ってるみたいな感じで、やっぱこのツールを使ってる感を、なんていうの、そのなんか自分がこのツールを使って上に行くぐらいのことを考えないといけないってことなのかな。
どうなんでしょうね。いや、なんか僕はまだこう、なんだろう、一過性ではないですけど、じゃあ、このなんか生成 AI の波が、すべてを飲み込んでいくかって言われたらそんなことはないと思ってるんですよ、僕は。
なるほどね。
特定の、そのこう、まあ、特定のまあ便利な用途で、もちろんめちゃくちゃ便利で、めちゃくちゃパワフルではあるけれど、なんかまあ、それ、まあ言っちゃえばそれだけのことでしかなくて。
なるほどね。
なので、すべての仕事がなくなったりとか、こう、すべてじゃなくてもこう特定の仕事がなくなったりとかっていう話でもないし、例えばそのこう以前こうあの言われていたことだと、じゃあそのこうあの生成 AI にこうその指示を上手に出す、まあプロンプターみたいな人間がこう今後まあ必要になるよねみたいな話もあったけど、まあ見方によってはそうだけど、それに近いことって別に生成 AI が出てくる前から僕たちはやってたはずで、だからそのこう、それがこう、あの、さっきの話でいうこう、咀嚼みたいなところで、それをそのこう、どういう形、そのこう、どういうアウトプットの形で、指示というかこう、行動を移す前の準備につなげるかっていうだけの話だと思ってるので、
まあ間違いないですよね。
確かに。まあなんか、まあ誰かも言ってたけど、やっぱソフトスキルみたいなところにこう通じてくるのかなみたいなところもあって、その指示をうまく出せるとかっていうのは相手の気持ちに立てるみたいな共感力が強いとか、まあ今あの講演さんにも出ていただきましたけど、あのソフトスキル会みたいなのをやって、そういう能力もあるよねみたいな話って、確かになっていう。
まあだからもう生成 AI が仮にまあみんなの想像を裏切ってもう全部自分でやるよって言ったら、もうみんなベーシックインカムもらってちょっと悠々自適に暮らそうぜっていう世界だと
思います。いいですね。
それはそれでありでしょうっていうことで。
そしたらじゃがいも農家でもやろうかな。
じゃあ俺ピーマン農家やろう。あでも麺が一番いいよ、麺が。
なんで
農家やろう。ごめん、ちょっとどうでもいいわ。あのじゃあちょっと俺話を少しだけずらさせてもらって、まあちょっと生成 AI とかさ、 まあ、今後のちょっと遠いのか、まあ、近いのかはさておき、まあ、未来の話もあるとは思うんですけど、シンプルに例えば、まあ、今バンクーバー大下さんも、まあ、小平さんもやっぱ現地で付き合ってるエンジニアというか、まあ、こっちでのコミュニケーションを取ってるエンジニアさんたちやっぱり何人かいるやろうし、なんかそういう、まあ、自分の周りとか環境とかも踏まえてやっぱり、まあ、3年4年ってこっち、まあ、過ごしてきてここ変わったよね、そのフレームワークだったりとか開発言語だったりとか、やっぱりその特に浩平さん俺印象としてはステートオブ JS とかさ割と見てる人だなっていうのもあるし、はいはいはい、なんかああいうさ情報とか統計とかを見ながら、あこういうところは確かにこの国変わってきたよねとか、今はちょっともうバックエンドもはやノードじゃないよねとか、まあ、そんななんか変化みたいなのって、うん、なんか浩平さん的に感じてるとこあるかなっていうのは聞いてみたくて。
いや正直それあんまりないんですよね。
ないよね。そうだよ。
フロントエンドの文脈で言うとですけど、うん、まあそれこそなんか一時期のような劇的な変化っていうのは、最近はあんまり感じてなくて。
そうよね、なんかあった？
これは多分、いろいろ理由あると思うんですけど、うんうん、まあ、一個はシンプルに、すごいこう、ターニングポイントになるような変化がシンプルにないっていうのが、まあ、もちろんその一個あって、例えばこう、リアクトが出てくる前と、その出てきた後って、まあ、こう、ビューの、いわゆるそのこう、UI をこうオートマトン的にこう出力するっていう感覚がなくて、シンプルにもっとこうなんかこう手続き的にこうまあドムを消したり追加したりっていう感じだったんですけど、そこのまあ変、まあこう、まあ、こうそこがこう宣言的でこういうまあ一定のその一定の入力に対して常に同じ、まあビューの、アウトプット結果になるような、まあ、こう、変化を行うように、みたいので、まあ、大きい変化だったけど、そういう、なんかこう、めっちゃ、もうパラダイム変わったやん、みたいな変化がシンプルに今までなくて、強いて言うと、まあ、今というか、まあ、ちょっと前からですけど、まあ、React 18とかから入った、
はい、
まあ、こう、まあ、18とか、まあ、NEXT のバージョン11、12付近から、こう、まあ、徐々に入ってきている、まあ、こう、なんて言うんだろう、Async コンポーネントとかが、多分、大きな、まあ、パラダイムシフトになりそうだけど、それは、まあ、まだ、こう、プロダクションレディな話ではないので、まだ、まあ、そんなに、まあ、こう、なんか、身の回り変わったな、ということの方、ほどのことでもないしっていうのがあって、まあ、多分向こう 2,3 年とかで結構大きく変わるんじゃないかなと思ってて、なんかいわゆるそのこう、まあ、Async コンポーネントとかのまあ文脈で言うと、よりこうなんかこうバックエンド for フロントエンド的なのがこうもっと強くなってくるんですね。だからそのいわゆるそのこう今まあバックエンドのエンジニアとか、まあ、フロントエンドのエンジニアジニアみたいなのがいて、
うん、
まあどこを境界にしますかっていうと、じゃあこう、うん、HTTP とかで行う、まあこう、うん、ネットワークレイヤーになると思うんですけど、フロントエンドの領域がもうちょっとバックエンド側にこう伸びてきて、おそらく、うん、なんかウェブ API とかのバックエンドサービスがいっぱい後ろにあって、それを叩くそれをフロントエンドというかビューのために用意するバックエンドとかが今後増えてくると思うんですよ。それがまあまさにこうなんかNEXT だったり Linux だったりがまあ取り組んでいることで、
うん
サーバーコンポーネントですか、
ね、サーバーコンポーネントとか、あとまあその Async コンポーネントって言って、そのこうReact のコンポーネントが返す返り値がまあプロミスになっていて、中で、リクエストにあるヘッダーとか、こう、クッキーとかを叩けるコンポーネントみたいなのがあって、そういうのとかって多分認証状態とかを、まあ、いわゆるそのこう、サーバーサイドレンダリングをするときに、初期リクエストに入っているクッキーとかヘッダーをまあ、見て、認証状態チェックして、サーバーサイドレンダリングの段階で、まあ当然そのこう、認証後の結果を返したいので、みたいなことをすると、じゃあどうやってまあ便利にやっていこうか、みたいなことを 考えていた結果なんですけど、おそらく。なんですけど、まあ、そういうのがもっと一般的にというか、プロダクションにこう入ってくるなんか、世の中とかになってきたら、もっとこう変わってくるところがあると思うので、それからかな、くらいの感じですね。
その、アシンクコンポーネントできると、そのページ内で、おのおのの、おのおのをなんてリクエストして取ってきてみたいな感じができるということ。
そうですね。そのこうコンポーネントの、あの、レンダーを、まあ、いわゆるそのこう、コンポーネントが、DOM というか、まあ、HTML を出力するのが、こう、Async Away で、まあ、できるようになるので、コンポーネントレベルで、まあ、あらゆる、まあ、そのこう、なんていうの、こう、非同期処理を解決した上で、コンポーネントのレンダーができますと。なので、そのコンポーネントに必要な、こう、データを前もって取ってくるとかっていうのもできるし、
うんうんうん、
例えばじゃあ、マークダウンのテキストを受け取って、なんていうの、こう、パースして HTML に変換してからみたいのを、こう、サーバーサイドで行うとかもできるし、
は
い、みたいな感じになるので。
じゃあ何、フロントエンドとバックエンドの垣根がだいぶなんか薄く感じるのかなっていうふうにも聞いてては思うんだけれども、なんか今後はじゃあそのフロントエンドとバックエンドっていうその垣根を多分まあ意識して、私はフロントエンドです、私はバックエンドですっていう考え方よりも、もしかしたらそのパラダイムシフトが起こってくると、もう一個の例えばソフトウェアとか機能とかファンクションとかそういうのことによってちゃんと物事を考えられる人の方が生き残れるよねみたいな俺は聞こえるんだけども、そういうイメージ？
正確に言うと、なのでじゃあみんなこうまあフルスタックエンジニアになりますよみたいな話ではなくて、単純にそのこう今やってるフロントエンドバックエンドの垣根というか境界がちょっと横にずれるだけなんですね。だから別にそういうフロントエンドをする人間がじゃあ SQL に詳しくないといけないかって言われたらそんなことはないと思うし、
なるほどね、なるほどね。
引き続きこうなんかこうバックエンド API、まあこう JSON とかでこう返す API があって、で、それを叩くサーバーがその手前にあって、みたいな構成にはなるだろうけれど、くらいの感じなんですよね。なんかまあ、今って結構、フロントエンドって言ったらクライアントサイドだし、バックエンドって言ったらまあサーバーサイドじゃないですか。そこはもう現状はもうこう、なんていうのかな、こうイコールの関係だけど、それがイコールではなくなってずれるっていう感じですね。
はあ、なるほどね。
バックエンドの人がサーバーサイドをやるっていうのは引き続きおそらく変わらないと思うんですけど、フロントエンドの人間がクライアントもちょっとサーバーもやるみたいな、
ず
れ方をするみたいな、
ね、意識するところちょっと増えそうですよね。今までだとフロントエンドは、まあ、JSON もらって何かやればいい
って感じ、間違いない。もうデータはね、もう与えられたものをとりあえずいじればいいからっていう、そういうイメージか俺は持ってなかったんだけど、
それがちょっと変わってくるってことですね。ちょっと意識すること。
そうですね。少なくともサーバー目線で飛んできたリクエストヘッダーとかって考えなくてもよかったじゃないですか。
うんうんうん、
そのこう飛ばすときに考えることはあっても、飛んできたのを考えるし、考えるまあ必要はなかったけど、うんうんうん、そういうのをまあ考える必要もあるし、まあ、当然そのこうサーバーとして動いてるんで、まあ、若干はまあネットワークの、まあ、ことを考えないと。考えないといけない。どういうふうにこうキャッシュするかを考えないといけないみたいなところが増えてくるなっていうような感覚値ですね。
なるほどですね。
なんか単純にさ、なんかそれって結構複雑じゃないかなって思っちゃうところもあるんですけど、
うん、
まあ、正直言えなんかその今までの別にリアクト、まあ、SPA だとシングルページアプリケーションだと別にリアクトがあって、まあ、サーバーサイドの API があってそれでいいじゃないって思う人もいると思うんですけど、なんかそこのうまみって何なの、それをアシンクコンポーネントとかサーバーコンポーネントとかやったときに。
まあ、一番押されてる、いわゆるそのこう、本家、大元とかが、まあ、こう、押してるメリットは、まあ、いわゆるその、クリティカルレンダリングパスですよね。だから、その、こう、ユーザーが実際に URL を打ち込んで、ページにアクセスして、うん、で、現実的に自分が触りたい、こう、UI が全部そのこう、レディーの状態になっている
。
ローディングも終わって、ボタンとかも押せるし、まあ、UI にこうちゃんとアクセス ができるっていうのが早くなるっていうのは、まあ一個、まあありますよね。だからその、クラシックな、まあ、リアクトの、まあ、サーバーサイドレンダリングもないアプリケーションとバックエンド API とかだと、まずまあ、リアクトのアプリケーションが、まあ、こう読み込まれて、で、まあ、レンダーされて、で、それから、フェッチが走って、バックエンドからデータを取ってきて、その間、UI は、ページにはアクセスできたけど、ローディングのせい、その、ローディング、の状態ですよね。
なるほどね、なるほどね。
で、そのフェッチが終わってから、まあ、やっと、まあ、こう、UI に触れるようになりますよ。まあ、ざっくり言うと、こんな感じですけど、それが、HTTP リクエストを飛ばして、なんかその、こう、URL を打ち込んで、ページにアクセスしている間に、サーバーでできた方が、当然、まあ、その、こう、早い箇所もあるよね、とかっていうのは、当然あるので、
はいはいはい、なるほどね。
一番押さえてる、まあ、メリットは、まあ、すごいざっくりシンプルな説明をすると多分こんな感じですね。まあ、実際にはこうもっとじゃあこう段階的にまあこう、ロードされたこう HTML を部分的に返せるようになるよね。で、それをこううまく管理できるようになるよねみたいなのもあるんですけど、まあ、ざっくり説明するとこんな感じですね。
まあ、パフォーマンスにおけるやっぱりまあメリットが前提でっていうことで、まあ、そういう管理の部分に関してもセカンドでっていう。
そうですね。
なるほど、素晴らしい。
なんかどんどん難しい、フロントエンド難しくな
っちゃって、もうややこいわ、もうなんか触らなくちゃいけない
ちゃんと本当に分かってる人いるのかなっていうの
を結構すごいよね、もう、いや最近だからさ、俺もまあ大島さんとまあ毎回のように飲むけどさ、なかなか技術のところから離れていってんだよね僕みたいなの結構もう聞くからさなんかやっぱあれじゃない、こう浩平さんとかとやっぱ喋るといい意味でガス抜きになるんじゃない、そのビジネス。
はいはいはい、すごい勉強になってます、はい、
ね、勉強になります、本当に素晴らしい、
はい、そうですよね。本来こう、まあ、言っちゃえばこう経営層じゃないですか、そうです、マネジメントやってると難しいですよね、結構そのなんて言うんだろう、
脳みその切り替えがすごい難しいですね。それまで書いたものをなんか思い出すのにやっぱめっちゃ時間かかるし、集中するまで少なくとも30分から1時間ぐらいかかるんで、
いやすごい、
それがこう細切れでこう止まるっていうのは結構難しいところかなと思います
。
は
いは
い
は
い、いや素晴らしい、これむしろ楽だよ、あれだったらあのもう困ったら浩平さんに聞いて、データエンジニアリングに関しては最近もうあの秋さんに聞いて、あの何あの OT マネジメントに関してはちょっと最近渡るさんに聞いてとか人に頼ってばっかりだから
ちょっとじゃあなんか違う話題でちょっとしたかったのがあって、
お
う
お
う、どうですか今日、技術界モリモリなんですけど、
はい、楽しい楽しい、
あのみんな大好きあの DHH か DHH が、うん、あのタイプスクリプトをやめたっていうのが、
はいはい、
あ、はいはいはいはい、
なんかあれ浩平さんもなんか昔の、なんかコメントあの DHH のコメントになったんだよね、
はい、DHH
あのツイートにコメントとかしてたりして、なんか周りでもちょっと言ってる人とかもいて、なんかどう思ってるのかなっていうのは単純に聞きたいですけど、
はい、まあなんかそういう選択じゃないですか。なんかタイプスクリプトにあえてしないっていうのはなんか他のプロジェクトとかでもあるじゃないですか。
ああそうなんだ、
だからちょっとこれは詳しい人に聞いた方がいいかもしれないですけど、
はいはい、
Node.js の中身ってまあ引き続き JavaScript ですよね。
確かに確かに。Deno っていうの、Deno って読むのあれ、
D
の、
D のかな、
うん、D のっていうのがあのタイプスクリプトを使えた Node
だった
りしたら、あ、そっか、そうだよね、確かに。
だからまあそれはまあ選択というか、要はそのどこまで行ってもまだタイプスクリプトの人口よりも JavaScript の人口の方が多いので、
うん、
ましてやまあ、JavaScript がメインではないなんかリポジトリじゃないですか。だから、うんうん、なおさら多分 JavaScript の方がいいしっていう意味では僕はまあ同意というかまあそうあるべきだと思ってて、うんう
ん、なるほどね、なるほどね。
彼がなんかその時でも話してたなんかタイプスクリプトにしないっていうみたいなのはまあまた別にありましたよね。ちょっとあの詳しく思い出せないですけど。
ああそうなんですね。
うん。まあ。まあ、だからまあそこに関して、いやまあそれは間違ってるよみたいな話が、まあ、話がまあ、 ツッコミみたいなのがまあポンポン飛んでたみたいな感じだったと思います。
なんかあの Twitch の元エンジニアのあの K 君が大好きなテオっていう YouTuber もやってる人とかはめちゃくちゃそれに批判みたいなのをしてて、
はい、批判する組って何を批判するの？
タイプスクリプトラバーってことなのかな。
ああ、そういうことか。まあシンプルにか。
うんうんうん。
まあ、ああいう思想、なんかまあ、エンジニアリング業界っていうのは、そういうのはたまにあるじゃないですか、なんかそういう、
まあ、
なんかノード JS とかもなんか昔、IO とかなんか分裂しましたよね。
ああ、ありましたね。
ありましたよね、なんか。
あったっけ、そうなんだ、なるほど、ね。
とか、ブラウザー業界もなんか、なんかいろいろありますよね。だから、ああいうのを見てて、今回はまあ、そういうのの一つだなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
なんか一方で、例えばフロントエンドだと、リミックスみたいな、その HTML 市場主義、原理主義か。原理主義みたいな考え方があるんですか、うん、
はいはいはい。
何でしたっけ、あの人の名前。あの
先導いやでもね、喉元まで来てるよ。ケント、ケントシー、
ケントシードッツだ。
ケントシードッツだ。そうだ。
ケントシードッツさんがこう、なんか推進しているやつもありますよね。
うんうん、
リミックス、ね。
うんうんうん、
だ確かショッピファイに買収されましたよね。
あ、されましたね。めでたい。
ショッピファイが作ったハイドロジェンっていうあのフレームワークがなんか立ち行かなくなったらしくて、
あ、そういうの
買ったみたいな話。
まあ、でも相性いいですよね、本当に。
うん、
あ、そうよ、
から、
うん。なんかそういう、なんか先週、ちょうどあの、瀬田さんとラジオでね、リーダーの話をしてて、
うんうん、
そういうなんか先導していくみたいな、その例えば DH、まあ、だと Ruby、まあ、Ruby on Rails を先導してるじゃないですか。はいはい、ね、リミックスだとかだと、まあ、なんていうんだろう、ウェブのフレーム。フロントのフレームワークを先導している感じで、うんうん、そういうのに関して高野さん的にどう思ってるのかなっていうのは
どう思ってるか、
どう思ってるか、
なんかあの人によってはじゃあ俺はもう絶対このこうあるべきなんだよねっていう人と、なんかまあどっちもいいんじゃないっていう人もいると思ってて、
うんうんうん、
うん、なんか、そのなんでそう思うのかっていうのを聞きたいですね。
はいはいはい、そうですね、うーん、難しいな。HTML 市場主義みたいな話をすると、ちょっとあの、厳密に話させてほしいんですけど、リミックスがやってるのってどっちかというと、HTML 市場主義というか、JavaScript がなく、その、動かなくても大丈夫なように作るっていう、その、いわゆるその、こう、昔のあの、出しゃばらない JavaScript みたいな話、じゃないですか。
はいはい、
なので、まあ、そう、なので、まあ、リミックスってでも、まあ、あくまで、まあ、それは、まあ、サーバーサイドレンダリングだったり、まあ、こう、シンプルに、その、こう、ブラウザーの、フォームの機能とかを使って実現しているっていうだけで、コントロールは JavaScript が持ってるんですね。うんあくまで、
うんうん、
で、かたやじゃあアストロとかスベルテとか、ビューは違うな。まあその結構そのこう HTML が強いコントロールを持ってるあのフレームワークもあるじゃないですか。このちょっとあの間違った言い方ですけど、厳密に言うとなんかこうJS がコントロールしているというよりかは JS、HTML、CSS のをカプセル化した単位で作っていこうみたいなライブラリとか。
うん、だからそういうのもビューも同じような気もしますけどね。
ビューもそうですね、うん、そうですけど、うん、まあ、ビューはちょっとなんか JavaScript 色が強いなってちょっと思ったけど、あ、わかんないです。ちょっとまあ、曖昧ですけど、これは。
はいはい。
っていうのに比べると、僕は JavaScript にコントロールされているアプリケーションを作っていく方が、結構開発体験いいなと思っているので。
なるほどね。
なので、そっちに寄りかかっていきたいっていう意味では、まあ、リミックスとか、ネクストみたいなフレームワーク、ライブラリが好きっていうのは、まあ、大前提がありますね。
でも、この辺ってもう、だってね、宗教戦争の一歩手前やんね。
なんかね、あの僕の予想としては、光栄さんにすごい宗教的なことを言ってくれて、
内容求めと
るな。DHH の悪口とか言ってほしいなとか思って。
いや、でもさ、この間確かにさ、大島さんとリーダー論の話を聞いて、あの、まあ、本読ませてもらって思ったのは、DHH ってその、まあ、徹底したその効率主義というかさ、もう本当に一本もう浸透って、もう絶対ブレないよねっていうところだったら完全リーダー派だよね。
うん、
そう、うん、マッツさんに似てるかなって思う、うん、そうそう、ね、えさっきのところも、まあ、ただ単に流行りに乗るんやったらもうタイプスクリプトでええやんみたいなところもちょっと思うけど絶対そういうところ曲げないよねっていうところは、うん、俺割とかっこいいなって思う、うん、
しかもさ、うん、そのタイプスクリプトいかないっていうのが逆にまたかっこよくてなんかファンをまた作るみたいな、なんかそう、俺は時代乗らないぜみたいな感じのことを感じてしまうから、
ね、えまあでも裏には、
うん、まあすごいなんかなんか理にかなったまあ選択というか、
うん、
全然そうじゃねと思うので僕も、
うん、まあそうよね。だからそこには宗教戦争的にもう反感買いそうなところもたくさんこうあるんだろうけども、ちゃんとそこにぶれないっていうところよね。
うん。だからまあ宗教戦争的な話でいうと、まあ信者からしたらまあなんか意味わかんないじゃないですか。
なん
か
その
理屈とか置いといて、うん。
な
んかまあ。ね、そういう、まあ、そういうまあ衝突があるのはまあしょうがないのかなっていうのは。
まあ、間違いない、間違いない。うん、確かにな。でもまあ、俺、浩平さんの話聞いて、ああ、そりゃそうなのかなって思ったね。うん、タイプスクリプト勢と JS 勢やったら、それは JavaScript 勢の方が、まあ、Py 的には広いやろ
う
し、
うん、
まあ、Py が広いっていうことはね、OSS コントリビューターとか、そういうのもまあ、Py 的に増えるっていうことだから、まあ、協力勢も増えるやろうし、まあ、そういうところもしかしたら見てんのかなって、ちょっと一瞬、頭よぎりはしたけどね。
うん、でしょうね。
いや、
なんかさ、その例えばなんかジュニアの人とかで面接とかで、うん、なんかタイプスクリプトのどういうところが好きですかみたいな、どういうところがいいですかみたいな聞かれて、
うん、
じゃ型があるからです、型は便利です、うん、バグが減ります以上とかだったら結構やばいかなって思うところもあるんだよね。なんかその一歩もう少しなんか踏み込んで、例えば JavaScript の方が人口多いよねとか、だからそういうなんか違うところからこう切り口でいかないといけないなっていうのは最近思ってて、だからなんか小林さんもそうやって言ってるのもすごい納得なんだよね。
うん、ちなみにちょっとまあ2人に聞くのか分かんないけど、そのどっからがやばいってなってる、その片前で楽じゃんええやんっていうのも別にまあ理論的には間違ってるあんやんって言いたかなるけど、うん、なんかもう一歩踏み込めてどこまで踏み込んだら OK ってなんかある？
OK、 ああそういうことね。
そうそうそうそう、面接でも
さ、僕もえ片あるやん、
お楽やん、
ええやんって言っちゃいそうな気がする。
ちょっと待ってよ、
な何何普通のこと聞いてんのないよりある方がいいじゃん。JavaScript も型あるからみたいな言っちゃいそうな気がする。
ね、ダメなのかな
っていう。それもだから結局なんかその宗教戦争あの巻き起こすことだから、はいはい、そういうところあったほうがいいんじゃ
ん、ね、まあ、あとなんかちゃんとそういうなんかこうその動的片付けとか性的片付けとかのこう言語を勉強している人とかは多分もっと、うんうん、あの違う意見持ってそうな気はしますけどね。
まあプロダクトファーストで考えるんだったらいやー
っていうところ
でしょ。
そうそうそう、
だから、うん、だから俺思ってたのよ、だから面接仮に浩平さんにしろ大下さんにそれをするとしてっていうので、なんかそういう技術的な部分、型宣言にしろ性動にしろ、まあ性的動的にしても、うん、まあオブジェクト関数がとか代級がとかっていろいろ突っ込もうといえばいっぱいあると思うけど、なんかどこまでなんかそういう面接の時に話ができたら2人に刺さるのかなっていうのって、なんか俺は割と聞いてみたいなって思ってたんだけど、
あ、
目線かな、プロダクトファーストだったらとか、はいはい、
なんかね、一つあの尊敬してるエンジニアの方が日本でいたんですけど、
う
ん、
はいはい、
彼ってなんかそのチームに入ったらそのチームのルールを全部こう吸収して、
うん、
彼の型が逆にないんですよね、おみたいな働き方をしてる方がいて、
動的片付け
今あのややこしくなったんだけど、
チームに入るたびに自分をキャストして答えが変わるわけですね。
あ、本当は性的かもしれへんけど、
そうそうそう、
なるほどね、
そうそうそう、そういう方はすごいいいなと思ったから、だからなんていうの、多分その意見を そこに対してタイプスクリプトじゃなくていいとかっていう意見を持つよりは、だからそのチーム、例えば僕がチームで使ってます、なぜならこういう経験があってこうだったんですよ、じゃあそうですねみたいな感じで言ってくれるとか、まあそうですねみたいな感じで言ってくれた方がいいエンジニアなのかなとかも思うところもありますね。
なるほどね、まあ、シンプルな意見交換なのかな。
うん、だからすごい浩平さんも今すごいあのなんていうんだろう、その真ん中な立場で言ってるから、あ、やっぱりすごいいいエンジニアなんだなって改めて思いました。
お、素晴らしい、
ありがとうございます。
面接受か
りしたよね。じゃあ次の面接はまたあの見てもらえるんですかね。
あ、面接ちょっと、
はい、交渉から入りましょう、まずじゃあ。 いや、そんなとこかな、うん、あとなんかある、はい、
これさえ喋りたい内容とかありますか、これ話したかった、
難しいですね、
あ、でももうすぐ NEXTJS だからバーセルのイベントだよね、あれい
つ、あ、そうですね、ネクストコンフが
ネクストコンフあれいつだったっけか、あれ
10月の下旬とかじゃなかったっけ、あれ
下旬とかだったっけ、
はあ、
なんかでもそのさっき言った3年間で変わったことは、うん、NEXTJS が割とウェブ業界をこう引っ張り出した
から、あ、まあでもそうね、
そうっすね、
バーセルが強い、
うん、バーセルね、そうですね、う
ん、てかマジなんか NEXT でしか使ってないなんかリアクトになんかしれっと入ってる API とかあるじゃないですか、
うん、あ、そうなんだ、うん、ズブズブってことだね、
ズブズブの関係です
ごいよね、あの人たちの包括力が、
リミックスの人からしたらたまったもんじゃないとかありそうだけどなみたいな、
間違いない、ほんとそうだよね、
まあ、一応そのこうプロポーザルとかが出て、うん、そのこう議論とかも あって仮で入ってるだけなんで、別にそのこう、うん、あの勝手に入ってるわけではないですけど、
うんうん、
その旗から見てるとなんかそうなってるみたいな、
なるほどね、いやあそこはやっぱり今後も引っ張っていくんですかね。
うん。
まあ、ね、バックエンドとかどうなんですか、ね、最近。なんかあの、それこそ、Shopify が、あの、モノリスの、なんだっけ、Ruby on Rails を、うん、あの、マイクロサービスにしないで、なんかモジュール化みたいなして、こう、解決したみたいな、最近も記事を見ましたけど、なんかそれでまた Ruby on Rails がまた、いいんじゃないかみたいになってるみたいな話を聞いてて。
誰か言ってたな、はいはい。
どうなってるんですかね、だから、あの、Java とかだったら結構できそうだけど、そういうのって。だからその、要は、あの、Java ファイルなのかな、だからその、いわゆる、その、こう、モジュール、その、こう、モジュールをデプロイされてるアプリケーションのモジュールを後から差し替えとかっていうのが、まあ、できるじゃないですか、別に。だけど、Rails とかでそれどうやるんだろうみたいな、ちょっと、その、疑問というかなんか、あの、面白いトピックっすよね。だから、多分なんか特別なことをして、やってるはずなので、うん、あの、はい、いわゆるその、こう、JavaScript だったら、多分なんか Webpack とかで、あの、モジュールフェデレーションとかみたいなのがないとできないので、はいはい、Rails っていうか、まあ、RubyGem? なんていうんだ、あれ、バンドラ
ー
Rails で使ってる、ちょっとこう、何使ってるのかわかんないですけど、その辺のモジュールフェデレーション的な、こう、後から差し替えれるみたいなのが、多分何かしらあるんでしょうね。それをまあ実装したことによって、多分、モジュール化して、モジュールごとのデプロイができるようになったみたいな感じだと思うので。
そうですね。
ちょっとまあ、不勉強ですけど。
はい。ちょっと後であの記事を共有しておきます。はい。ちょうどなんか先週ぐらい出てたので、でその話は実はあのゆうせいさんからあの結構前から聞いてて、なんか、そうですね。で、なんか逆になんかマイクロサービスはマイクロサービスでこう全部の様子を見るのが難しいみたいなところもあったりして、それもちょっと変わって、この3年間で変わったのかなみたいな思うんですけど、どうですか、小平さんのところマイクロサービスですよね。
あ、そうですね。僕、ちょっとバックエンドの人間じゃないというか、まあ、一番多分、つらみを感じるのって多分デバッグの時とか、インフラの方なので、例えばそのこう、ある、まあ、こうバグがあった時に、どの経路でこれが来たのかわかんないみたいな、一般的になんかこう、なんかリクエスト ID つけて、渡して、バケツリレーしてみたいな解決したりすると思うんですけど、その、そうですね、それくらいしか本当に僕わかんないので、
なるほどね。
うん。
そのなんか、うん、この3年かなと個人的には思いました、ね。なんかその前まではマイクロサービスみたいな感じだったけど、意外と辛いよねみたいな話もちらほら聞こえてきたかな
と。まあね。マイクロサービスでバンバンバンバンいろんなサービスを細分化していってっていうので、ようやくその弊害が最近表面化していって、それにまあ追われていく。ねえ、技術サイドの人間のっていう意味で、でも確かにそうよね、デバッグする人たちとかってどうしてんだろうって思うけど。
あとバージョニングとかですよね、その、うん、API バージョニングとかもっと細かくなっていくと思うので、
うん、
だからその、ね、いわゆる、その、モノリスのアプリケーションだったら、クライアントサイドがまだこの API を叩くかもしれないからとか、叩いているから、うん、これは残しておいて、次のバージョンの API を作って、で、
うん、
そのこう ブレイキングチェンジを加えようみたいな感じになってると思うんですけど、
はいはいはいはい、
それがもっとこうなんかマイクロサービスになってくると、うん、まあ、いわゆるそのこう誰が誰を叩くっていう関係性がこうネストされていくんで、どんどんそのこう、うん、階層というかこう、
はいはい、
増えていくので、
うん、
そういうのとかもまあ辛そうだなみたいな。だからまあいわゆるそのこうサービス A がサービス B を叩いてて、サービス B にバージョン1とバージョン2のそれぞれ API があり、
はいはい
はい、サービス B のバージョン1はサービス C のバージョン1を叩いて
る
なみたいな感じにな
ってい
くのはまあ想像できるんで、は
い、なるほどね、くそめんどくさいな、なるほどな、
そういうのもありそうだけど、
うん、まあなんかでもまあショッピファイの例のようにね、そこら辺もどんどんどんどんやっぱ改善するツールとかフレームワークとかもう出てるかもしれないし、
そうよ、間違いない、はい、誰だったっけ、このポッドキャスト一回マイクロサービス VS モノリスの話誰かとしたな、
あ、ゆうせいさんと、
あ、そう、あれゆうせいさんか、そうだそうだ、はい、ね、あの話もう一回今出すと面白いかもしれない、
はい、
はい、
という感じですかね、じゃあ、
はい、まあ、どうかな、じゃあまあ明日発売のペイデーを一緒に浩平さんとやるというミッションが明日
のゲームの話、
はい、まあそういうなところですかね、
そうですね、次はあれだな、あの浩平さんにあのエンジニアがやるべきゲーム5選っていうのをちょっと考えて
みます。いやー、俺が燃えるだけじゃねえそれ大丈夫
ファクトリオとか、
はい、あー、ファクトリオはそうですね、
あー、ファクトリオね、
完全にそうですね、
最終的には虫殺すだけになりますって俺
も。なんならファクトリオで面接すればいいと思う。
いや本当そうよね、あれ
絶対それくらい本当にいい、
ね、あのプログラミングライクに街を工場を作ってくるみたいな、
そうですね。コメントやからね、あんなもん、
それとか。オートメーションのパイプラインをどんどん組んでいくゲームなので、
そうだそう
ね、
プログラミングですね、マジで。
違いないよ。そうです、
あとあれじゃない、あの、普通にポーカーとかね、大江さん。
ああ、はいはいはい。まあ、個人的にはまあソフトスキルにめちゃくちゃ生きると思う
ので。ああ、なるほど、なるほど。なので、その回やりたいな、今度いいですか、
ね、あ、じゃあやりましょう。
ボードゲームなんかも含めてね、ちょっといろいろと候補出して。
そうですね。
これはこれだからこう思うみたいな。ちょっと俺もそれやりたいな、ちょっと面白
そうだね。そうですね。瀬田さんだって年間200本ぐらいやってんだもんね。
おい、もっとやってるよ。
やば。ライターじゃないですか。
そうそう、いや、俺やれると思ってんだよね、ゲームライター。やんないけど、時間ないから。
あれ、本業は
本業なんだろうね、マジで。
既婚者ですよね、割と。
そうですよ、既婚者ですよ。
すごいな。
あれだよ、
すごい。100本はすごいな。
すごいでしょ、もうちょっとそんな話をするから。
はい。じゃあ、ということで、じゃあ、あの次回ゲーム会で。
はい。じゃあ、今日もありがとうございました。
はい、
今日もありがとうございました。
はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあ、
はい、じゃあまた。
このエピソードを聞いたあなたの感想を Apple Podcast のレビューでお待ちしています。番組チームでコメント欄をすべて読んでいますので、今後の番組を良いものにするためにあなたの感想をお待ちしています。 Spotify でお聞きの方は番組フォローを忘れなく、フォローするだけで番組のサポートにつながりますのでご協力お願いします。